聖書を朗読いたします。旧約聖書列王記上第17章17節から24節、旧約聖書の562ページ。列王記上第17章17節から24節。その後、この家の女主人である彼女の息子が病気にかかった。病状は非常に重く、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは私にどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは私に罪を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのですか。エリアは、あなたの息子をよこしなさいと言って、彼女の懐から息子を受け取り、自分のいる会場の部屋に行って、会場の部屋に抱いて行って、寝台に寝かせた。彼は主に向かって祈った。主よ、我が神よ、あなたは私が身を寄せているこのヤモムにさえ災いをもたらし、その息子の命をお取りになるのですか。彼は子供の上に三度身を重ねてからまた主に向かって祈った。主よ、我が神よ、この子の命を元に返してください。主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになった。子供は生き返った。エリアはその子を連れて家の会場の部屋から降りてきて、母親に渡し、見なさい、あなたの息子は生きていると言った。女はエリアに言った。今私は分かりました。あなたは誠に神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実です。新約聖書マルコによる福音書第5章35節から43節。新約聖書の70ページ。マルコによる福音書第5章35節から43節。イエスがまだ話しておられるとき、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネに他は誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女を私はあなたに起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。本日は宗教改革を覚える礼拝を捧げています。1517年10月31日にマルティン・ルターが95箇条の定題、これを張り出したことを宗教改革の始まりと考えられるからです。昨今ではこの10月31日仮装パーティーの日のように扱われておりますけれども、プロテスタント教会ではこの宗教改革を覚える日だということをですね、毎年確認しております。10月の最後の日曜日をですね、宗教改革記念日、このように定めている礼拝教会が多いものであります。本日はこの宗教改革そのものについて深く掘り下げることはいたしませんけれども、この宗教改革、一言で言えば人の支配に陥ってしまっていた教会を神の支配のもとに取り戻す、そういう働きを担ったものだということができると思います。 そしてこの宗教改革について20世紀以降に言われ始めた5つの空と言われる標語のようなものがあります。この空というのはただ何々のみいうことを意味するラテン語の単語です。まあ、いわば5つの空というのは5つののみ、まあ、こういったことが挙げられているというわけです。その5つを紹介すると、1つ目ただ信仰のみ、信仰です。2つ目ただ聖書のみ、聖書です。3ただ恵みのみ、恵み。4つ目ただキリストのみ、キリスト、イエスキリストだけです。そして5つ目としてただ神の栄光のみ。この5つの言葉柄が標語のように語られるわけです。そしてこの5つののみに照らし合わせると、宗教改革の伝統、そして信仰理解、聖書の読み方、そういったものが示されてまいります。私どものこの教会は自覚的に宗教改革を覚える改革派の伝統に立つ教会であります。本日はこの5つの空、5つののみいうことを覚えつつ、与えられた聖書の御言葉に聞いていくことができればというふうに思います。さて、このマルコによる福音書、12年間も出血の止まらない女の登場で頓挫してしまいましたけれども、イエス様を先導している街道長のヤイロという人物がいました。彼は自分の娘が瀕死の状態にあるためにイエス様を家に招いて触れていただき、癒していただきたい、娘を生かしてほしい、こういう強い願いを持っていました。それを受けて出かけると、すぐに群衆がやってきて、あの女性が登場したのです。本来の目的からそれていってしまうような出来事が起こったわけであります。ヤイロは気が気ではなかったことでしょうか。一刻も早く娘のもとにお連れして、触れていただき、瀕死の状態から救ってもらいたい、こういう思いを持っていたからです。しかし一方で、この癒しの出来事が行われた、12年間も出血の止まらない女が治った、この姿を目の当たりにしたということは、ヤイロにとって自分の娘が確実に癒される、この方によって救われる、それだけの力を持っている方が目の前にいる、こういう思いが与えられたのではないかと思います。どんな医者によっても癒されることなかった女性がイエス様の服に触れた、このことによって確かな癒しを受けたからです。けども、その一縷の望みを抱き始めたヤイロに、お嬢さんは亡くなりました、絶望的な知らせが届くのです。私たちは今この言葉を聖書を通してヤイロに起こった出来事として聞いていますけれども、もしこれが今本当に自分の家族が亡くなりました、こういう報告として聞こえてきたならば、どういう思いが与えられるでしょうか。年老いて嫁行くばくもない、こういうような関係の中にいるような、家族、例えば親ならばまだしも、幼い娘、子供の死について告げられる、これがどれほど辛く衝撃的なことか計り知れません。そしてそれと同時に、この家の人々は先生を煩わすには及ばないでしょう、こう言葉を続けるのです。先生にご足労には及びません、ご面倒をこれ以上おかけするわけにはいきません、こういうことです。イエス様に配慮を持った言葉かのように見ることもできますけれども、実はその真逆です。ここにあるのは娘の死を伝えに来た人々の思いです。お嬢様は亡くなったのだから、彼女を助けるためにイエス様に来てもらう必要はなくなったというのです。ある意味で彼らはイエス様を拒絶しているのです。 彼らのイエス様に対する信仰が失われているというのも同じでありましょう。娘を死から救うイエス様の力が必要なくなった、この力に信頼し招く必要がなくなったということだからです。イエス様は確かに寄り道をしていたかのように思います。ヤイロの娘よりも目の前にいた長血を患っていた女性を優先したように見えるからです。けれどもイエス様は当初の目的を忘れておられるのではありません。そしてこの家の人々の言葉が聞こえていないわけでもありません。ここで一つ興味深いのは、イエス様はこの家の人々の話をそばに聞いてというふうに36節にあります。イエスはその話をそばで聞いて、これはその言葉の意味をたどると、いい加減に聞くとか聞き流す、こういった言葉です。イエス様は家の人たちがもう来なくていいです、来ていただかなくて結構です、こういう申し出をわざと聞き流しておられます。そしてその言葉を聞き流して手を置いて助け生かすために、ヤイロの家に、また娘のもとに向かわれるのです。先生を煩わすには及ばない、先生の働きは必要ない、この判断に対してイエス様はご自身はそのようなことはみじんも思っておられないんです。自分の働きはないのではなく、その家でご自身がなすべき働きがある、だからこそ聞き流して家に向かって歩き始めるのであります。死というものが私たち人間の中で大きな力を持っていることは否定できません。死ぬことは恐れを抱かせるのです。それは痛みを伴ったり悲しみや離別をもたらすからです。特に親にとって娘、子供との死別というものは受け入れがたい苦しい現実だということは十分に想像できるのではないでしょうか。ヤイロとヤイロの家の者たちはこの人にこそ救いの力があると信じてイエス様に接触しました。けれども娘が亡くなった今、その必要がなり亡くなり、イエス様との関係を切ろうとしているのです。ここには単純に病に癒す存在が必要なくなったということだけではなく、イエス様に対する信仰を投げ捨ててしまっている、こんな姿があると言えると思います。死の恐れによって信仰が失われてしまうのです。そのような街道長に対してイエス様が、恐れることはない、ただ信じなさい、こう語りかけられます。私たちの絶望の中でイエス様は確かな希望を表してくださいます。その希望はただ信じるところに現れると言われるのです。死によって受けた絶望の中から始まる希望の光がここにあるのです。ただ信じなさい、この呼びかけの中のただというのはモノスというギリシャ語の言葉です。これはモノレールとかモノラルとかモノトーンとかいった言葉に共通するモノということの語源となった言葉です。ただ一つ、単独とか唯一、こういった意味を持つ言葉です。それは先ほど言った宗教改革の5つの空に通じる言葉でもあります。ただそれだけということです。世にあるさまざまな恐れに心惑わされることなく、ただ私を信じなさい、こうイエス様は呼びかけられているのです。ただ信仰のみ、そしてただキリストのみという理解を思い起こさせる言葉であります。死という決定的な絶望をもたらす出来事を前にしても、ただひたすらに信じることをイエス様は求められます。死、そして命に対する 確かな力を持っておられるからであります。そのイエス様は限られた弟子たちを伴い街道長の家に到着します。娘の死に触れて人々は悲しみに暮れて泣きわめいて騒いでいます。当然といえば当然の姿です。あたかもイエス様が来られたことには全く目が向いていないかのようです。目の前の悲しみにとらわれ、そこから目を離すことができずにいるのです。深い悲しみの中にある街道長の家にイエス様が来られます。このイエス様がこの家に入るということは、主の恵みがこの家を訪れたことを意味します。イエス様は神様の恵みそのものです。悲しみの中にある彼らに使わされた救いの恵みです。イエス様の到着によって明らかにされる神様の恵みがここにあるのです。このイエス様が発せられたのは、なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。衝撃的な一言です。娘は確かに死んだんです。それが十分に確認できているからこそ、人々は涙を流し悲しみに暮れているのです。そんな中でのイエス様のこの言葉でした。これを聞いた人々は今度は笑うしかありません。嘲笑です。嘲笑うのです。この人は何を言っているんだ。そんな思いで人々は満たされました。彼らの心の内を思うと、この人は正気だろうか、娘を亡くした家族を前に何てことを言い出すのか、非常識極まりない、この思いであったことでしょう。だからこそ嘲笑うしかできないのです。イエス様の到着によって人々はその固くなさ、不信仰を表します。この中に入っていかれるイエス様は、彼らと神様との断絶を取り戻す使命を帯びておられます。娘の死の現実が神様への信仰を失わせてしまっているからです。この家に死を信頼する信仰の思いを再び取り戻そうとされるのです。イエス様という救い主に信頼する家に戻るために、この人の死っていうものを眠りに例えることはしばしばありますけれども、この家でイエス様がなぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ、このように言われたのは単なる例え、比喩表現ではありません。イエス様はこの言葉そのままに、彼女は眠っているんだ、断言するんです。だからこそ人々の嘲笑を買っているんです。しかし主の御言葉は確かな力を持って働かれます。娘を助ける救いの御言葉、いや眠っている娘を起こす、この力を持った言葉がシエスのもとにはあるわけです。タリタクム、これは私はあなたに起きなさいという意味の言葉であります。この起きなさい、単純に眠りから起こす、朝眠っている人を起こす、このような言葉であることはもちろんなんですけれども、倒れている人を起き上がらせるとか、死の眠りから起こすという意味で復活させる、こういう意味も含みます。マタイによる福音書の16章の6節には、復活されたイエス様の墓の記事でこんな言葉があります。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。こうあるわけです。この復活なさっていう言葉と、イエス様がここで娘に語りかけられた起きなさい、同じ言葉なんです。これは復活させられるという受動的な意味合いが強い言葉です。自分で起き上がるではなく、誰かによって引き起こされる、神によって復活させられる、蘇らされる、こういうニュアンスの言葉です。この娘もまた自分で起き上がるのではなく、 主の御言葉によって起き上がらせられるんです。主の御言葉によってのみ起き上がり生きるものとされるのです。ここにただ聖書のみの信仰の姿を見ることができると思います。主イエスが語られる御言葉は神の御言葉であり、聖書は神の御言葉だからです。また娘が死に渡されている姿は神様から遠く離れたところに置かれている姿だとも言えるでしょう。主の御言葉がないところに死が横たわっているのであります。これは言い方を変えれば、神なきところには死しかない、こういうふうに言うこともできると思いますけれども、ひとたび主の御言葉が響き渡るとそこに生きる道が示されてくるのです。それは私たちがした何かが認められて与えられるものではありません。ただただ主なる神からの恵みとして与えられるものであります。この娘が何か良いことを示したり、何か良い言葉を口にしたりしたわけではありません。ただただ主の恵みと憐れみによって生きる道が備えられたのです。ここにただ恵みのみによって生きる信仰の理解が示されてまいります。しかもこの恵みは確かな現実のこととして起こっています。娘が起き上がって歩き出しただけでなく、食べ物を与えるようにこのように命じられていることは、日常生活の必要を整えることだからです。この娘は実際に歩き食べて生きているんです。イエス様の恵みは確かに彼女をよみがえらせました。そしてここに主のご栄光が確かに現れたのです。神様のご栄光が表されたこの出来事を目の当たりにした人々は驚きのあまり我を忘れたのです。主のご栄光を見るとき、私たちは言葉を失う。それほどまでに圧倒的な神のご栄光なんです。ただ神の栄光のみという言葉は、地上においてシエスが行われたような圧倒的な救いの御業で満たされるように、こう祈りでもあります。この地上において、神の栄光のみが行われるように、神の救いで満たされるように、こんな祈りに満ちた思いであります。イエス様がなされた数々の奇跡は、人々を神様のもとに立ち返らせるものであります。また、神の恵みを明らかにするものであります。それは、残念ながら私たちが神様から遠く離れた存在である、この現実が前提にあります。信仰者であっても、いや宗教改革時代を振り返ってみても、また現状を見ても、教会や教会に仕える一人一人、その中にあっても過ちが起こり得るのです。そういった人の過ちや愚かさによって支配され、神から遠く離れた状況にあるようなところにイエス様は現れてくださり、そこに入ってくださり、神様との関係を取り戻してくださるのです。神様から離れて死に横たわっているような者たちを再びよみがえらせてくださり、主と共に生きる道を示してくださるのです。娘をよみがえらされたイエス様のお働きも、宗教改革の5つの空もともに、人の思いから神の支配への導きを与えるものであります。神との関係を失い、死に横たわっていたものが、神との関係を取り戻させていただき、よみがえりの命を与えられ、死なる神様と共に生きる、新しい歩みを始めていくのです。たとえ私どもがあらゆる思いにさらされていたとしても、さまざまな変化が求められるような社会の中にいるとしても、永遠不変の神の御言葉に聞き従う信仰によって、キリストの救いの恵みを一身に受け、そのご栄光の中を歩み続けていくのです。私たちには変わることのない 救い主なるキリストの恵みが今この時においても示し続けられているのです。喜びと感謝と思って主の御言葉に聞きながら、この神のご栄光の光の中を共に歩んでいくことができれば幸いです。祈りを捧げます。誠の救い主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちをこの礼拝の時へと招き出してくださいました。世のさまざまなことから私たちの状況を整え、この礼拝に預かる道が整えられたことを心より感謝申し上げます。特に宗教改革を覚えるこの主の日の礼拝を感謝いたします。私たちは時に自らの思いを優先し、あなたの御心に尋ね求めることから離れてしまうようなものであります。けれどもこのような私たちにあなたはキリストを救い主として使わせてくださり、この方を信じる信仰によってあなたに従う道を示してくださっております。あなたと共に生きる恵みを豊かに与えてくださっております。どうか私ども一人一人が主の御救いに預かる信仰者としても教会としても、ただただあなたの御言葉に聞き、あなたのご栄光を表すものとして用いてくださいますように。今日から始まる新しい週間の生活においても、あなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますよう守り導いていてください。またあなたと共に生きる喜びを臨時に明かしするものとして用いてくださいますように。この交わりの中には病や老いの中で不自由な生活を送っているものもあります。どうかあなたの平安の中を歩ませてください。また新型感染症の不安の中を歩み続けておりますけれども、どうか私ども一人一人の生活をも守り導いてくださいますように。このような状況の中で社会に不可欠な働きを担っている人々の働きを顧みてください。不安や恐れの中にいるもの、疲れを覚えているもの、そういった一人一人の祈り求め、嘆き、喘ぎ、そういったものにあなたが御心を持って応えてくださいますように。あなたの恵みの中を喜んで生きる、その道を与えられているものにはさらなる恵みを豊かに増し加えてくださいますようお願いいたします。地上におけるすべてのところにおいて信仰を持って感謝の生活を送る者たちを呼び起こしてください。また私どもの教会がこの地においてあなたを明かし述べ伝えるものとなりますよう支え導いていてください。特にこの教会の交わりに与えられている弓道中の者、また教会学校の子どもたち、隣接する豊橋朝日子ども園の子どもたち、保護者、職員をあなたの祝福のうちに置いてください。またこの地域においてあなたを知らずに過ごしている多くの人々にあなたを述べ伝えることができますようお持ちください。そして私たちがあなたの御言葉に聞きつける生活を送り、信仰者としても教会としてもあなたと共に生きることができますように、そしてその働きを通しこの地域における伝道の技として用いてくださいますように。私どもの思いではなくあなたの御心が全てにおいて行われますように。今与えましたこの礼拝の時を心より感謝し、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。